皆さんこんにちは。文教の町西原、声の広報西原第602号、令和4年4月1日発行の4月号です。編集発行は西原町役場総務課広報係です。朗読は声の架け橋がお伝えいたします。それでは表紙です。創作演劇サワリンとウンタマギルー、令和4年2月23日水曜日、西原町の小中高生がプロデュースする創作演劇サワリンとウンタマギルーが沢富士未来ホールで行われました。今回で演劇プロジェクト始動6年、5回目となる公演となりました。昨年は新型コロナウイルスの影響を受け、中止となったため、ステージには2年分の気持ちを胸に稽古に励み、その練習の成果を堂々と演技する子どもたちの姿がありました。また、崎原町長や、東原獅子保存会が友情出演し、盛り上がりを見せました。総勢23名によるステージに、観客は時折涙する場面もあり、会場は大きな感動に包まれ、大成功を収めました。演技する出演者の皆さんの笑顔いっぱいのポーズの写真がたくさん表紙を飾っています。2ページから7ページは、文教の町西原町令和4年度施政方針が掲載されていますが、朗読は割愛させていただきます。8ページです。新型コロナワクチン接種についてお知らせ。以下の内容は3月14日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報誌が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報は QAB データ放送や西原町ホームページでご確認ください。3回目接種について。3回目の接種券は2回目の接種を終えて6ヶ月経過した方へ順次発送していきます。現時点での対象者はコロナワクチンを2回接種し、6ヶ月経過した18歳以上の方です。ワクチンの供給状況等により前後することがあります。西原町で使用するワクチンはファイザー社製とモデルナ社製です。個別接種では医療機関によって使用するワクチンが異なるのでご注意ください。小児、5歳から11歳のお子さんです。小児のワクチン接種について。次の医療機関で接種を行っています。医療機関と対象者が表になっています。医療機関、白馬医院の対象者は、小学4年生以上が対象です。玄米クリニックの対象者は、小学4年生以上が対象です。愛和クリニックと太田小児科医院とハートライフクリニックの対象者は小学3年生以下が対象となっています。小学校4年以上、小学校3年以下のお子様を同じ医療機関で接種ご希望の場合は、愛和クリニックと太田小児科医院とハートライフクリニックの医療機関に予約を入れるようお願いします。 1回目接種日が12歳の方は個別接種をご利用ください。ただし11歳で1回目接種をされた方は1回目と同じ医療機関で小児用ワクチンの接種となります。小児5歳から11歳の新型コロナワクチン接種については西原町ホームページにてお知らせしています。 QR コードからご覧ください。 QR コードはこのページの下の部分の真ん中寄りに掲載されています。個別接種です。医療機関と接種できる人、備考について順に読み上げます。医療機関、佐久整形クリニックの接種できる日は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日で、モデルナ社製です。城間医院は月曜日と木曜日と金曜日でモデルナ社製です。新里内科は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日でモデルナ社製です。佐久整形クリニックと城間医院と新里内科はモデルナ社ワクチンを使用しています。1、2回目接種の方は予約できません。新里内科は4月4日よりモデルナ社ワクチンを使用します。医療機関アドベンチストメディカルセンターの接種日は火曜日、水曜日はモデルナ社製、金曜日と日曜日はファイザー社製です。備考として日曜日は4月17日のみ実施します。医療機関胃腸内科足止みは接種日は水曜日のみです。ファイザー社製です。玄米クリニックの接種日は月曜日と金曜日と土曜日でファイザー社製です。太田小児科医院の接種日は水曜日と金曜日でファイザー社製です。ハートライフクリニックの接種日は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日でファイザー社製です。備考として12歳から15歳は月曜日、水曜日のみ可能。16歳から18歳も保護者同伴となります。愛和クリニックの接種日は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日でファイザー社製です。ゆいゆい内科クリニックの接種日は日曜日のみ、ファイザー社製です。白河内科の接種日は月曜日、火曜日、水曜日、金曜日でファイザー社製です。備考として12歳から15歳の予約、接種は受付していません。当麻内科は直接ご連絡してください。当麻内科の電話番号は 946-3799 番です。上記の日程は初回接種12歳以上と追加接種の日程です。3回目接種の集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。予約はウェブまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは控えてください。ただし、当麻内科は直接医療機関にお問い合わせください。 電話番号は 946-3799 番です。12歳から15歳の接種は保護者の同伴が必須です。16歳から18歳の接種は可能な限り保護者同伴をお願いします。医療機関によっては必須となります。なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。予約方法です。ウェブ予約 https://jump.mrso.jp/473294。 電話予約は 098-911-9174 番です。混雑時には電話がつながりにくいことがあります。しばらく時間を置いてお試しください。ウェブなら24時間予約可能です。QR コードが8ページ下の欄、右側に掲載されています。健康保険課新型コロナワクチン担当。電話 098-911-9174。 ファックスは 098-946-6086 番です。受付時間は9時から12時、13時から17時となっています。土曜日、日曜日、休日を除きます。9ページです。追加接種の体験談を聞いてみました。追加接種では交互接種、1回目、2回目と異なるワクチンを接種することが認められていますが、副反応など不安なこともあり、迷っている方もいらっしゃると思います。そこで交互接種をした方にインタビューを行いました。50代男性の方です。2回目に接種したワクチンはファイザー。3回目に接種したワクチンはモデルナでした。ワクチンに対する気持ちは？ワクチンの種類は混合した方が効果が上がるとの話も聞くので、3回目は予約がすぐ取れるモデルナにしました。受験生の娘もいたので接種して安心しました。副反応は？副反応は2回目、38度以上の発熱がありましたが、3回目は37度台で収まりました。ただ倦怠感が接種翌日は丸1日あり、解熱剤を飲んでずっと寝て過ごしました。接種2日後には平熱に戻り、少し倦怠感があるものの普段通りに過ごせました。ホームページには1回目2回目と同じワクチンを接種した方の体験談も掲載しています。 QR コードからご覧ください。 QR コードが9ページの中央部の右端に掲載されています。予防接種健康被害救済制度について。予防接種では健康被害、これは病気になったり障害が残ったりすることです。健康被害が起こることがあります。コロナワクチンの予防接種の場合でも、予防接種法に基づく救済、これは医療費や障害年金等の救済です。こういう救済が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン接種対応プロジェクトチームまでご相談ください。10ページと 11ページは見開きになっていて、ワッター町の話題、トピックスインザタウンです。2月8日火曜日、令和3年度沖縄県文化協会賞受賞。沖縄県文化協会より令和3年度沖縄県文化協会賞を町内から2名と1団体が受賞し、町役場において伝達式が行われました。西原町文化協会の発展と運営に多大な貢献をしたなどとして、波平常則さんが功労賞、小学校での指導など書道を通して地域文化の振興に尽力してきたとして、宮本康信さんが奨励賞、チャリティー講演など地域の障害学習の振興に大きく貢献したとして、西原町文化協会大賞こと部会が団体賞をそれぞれ受賞しました。宮本さんは受賞の知らせには驚きましたが、とても嬉しいです。精神文化の書道を通して人と関わる上で大切な道徳面を教えていきたいと喜びと抱負を話してくれました。賞状や花束を持った受賞者や関係者の皆さんの写真が掲載されています。2月22日火曜日、宮城幸子さん、蘭寿褒章受章。令和3年秋の褒章で、県厚生保護女性連盟会長、宮城幸子さんが蘭寿褒章を受章しました。蘭寿褒章とは、教育や福祉等の分野で社会貢献に尽力した方へ、内閣総理大臣から贈られる賞となっており、宮城さんは厚生保護の功績が認められ今回の受賞となりました。厚生保護の活動を始めて38年目を迎える宮城さんは、罪を犯してしまった少年少女たちと関わる中で、罪を犯していてもその子たちの良いところを少しでも見つけてあげて、そこを伸ばしていくことが大事です。子供が罪を犯す大きな原因は親にあります。出所した子供へたくさん励ましの言葉をかけて、これからも私たちが見守っていると伝えているのですと語りました。また今回の受賞に際して、皆さんのおかげでこの長い間活動を続けることができ、今回の褒章につながりました。厚生保護について若い人たちに少しでも関心を持っていただきたいと語りました。賞状を手に記念撮影の宮城幸子さんと関係者の皆さんの写真が掲載されています。2月24日木曜日、日本赤十字社西原町分区の功労者表彰。長年にわたり日本赤十字事業へ携わった功績が評価され、12年間尽力した前分区長の上間明さんへ金色友好賞と、約10年間掛け僕自治会長として活動された長峰徳蔵さんへ感謝状がそれぞれ贈られました。伝達式に出席した長峰さんは、これからも日本赤十字社の活動を支援していきたいと述べました。賞状を手にした長峰徳蔵さんと関係者の皆さんの記念撮影の写真が掲載されています。2月28日月曜日、 西原東中学校人権活動感謝状贈呈式。第40回全国中学生人権作文コンテスト沖縄県大会において人権意識の向上に尽力した学校として西原東中学校へ那覇人権擁護委員協議会より感謝状が贈られました。西原東中学校の応募状況は前年度に比べ 3.1 倍。全生徒数約530名に対する応募割合は 29% と高く、もともと意識の高い生徒が多いとのことです。そのように頑張っている生徒の姿に親泊まり正幸校長は、今回の感謝状は生徒のさらなるやる気にもつながるのでとても嬉しく思いますと喜びの表情で話してくれました。賞状を手にした西原東中学校親泊まり校長と関係者の皆さんの記念撮影の写真が掲載されています。3月2日水曜日、坂田小学校環境美化全国表彰。環境美化に取り組む姿勢が評価された坂田小学校が第22回環境美化教育優良校等表彰事業において全国で6校のみ選ばれる優秀校に輝きました。坂田小学校では当たり前のことができる坂田小という目標を掲げており、朝の清掃活動や花植え活動、西原の塔の清掃活動やヤギの飼育を通した環境学習に児童が主体となって積極的に取り組んできました。今回その毎日の努力の積み重ねが評価され、優秀校を受賞したことに対し、児童たちは笑顔を浮かべて喜んでいました。また、副賞として10万円が贈られ、図書費や環境美化活動費として活用される予定です。今後の坂田小学校のさらなる活躍に期待が高まります。元気いっぱいの子どもたちがずらりと並んで、サワリンや関係者の皆さんと一緒に記念撮影している写真が掲載されています。3月6日日曜日、国道329号与那原バイパス開通。令和4年3月6日、与那原町与那原マクドナルド付近ですから、早原町与那覇間をつなぐ国道329号与那原バイパスの開通式が行われました。本線開通により、国道329号の渋滞緩和や県立南部医療センター、子ども医療センター及び那覇都心県へのアクセス性の向上が見込まれ、本町を含む東海岸側に住む方にとって大変便利な道路の開通となりました。本線は3月6日より暫定開通され、現在片側一車線で走行可能となっています。那覇市や早原町へお出かけの際は、ぜひご利用ください。また詳細につきましては QR コードよりご確認ください。 QR コードがページの下の真ん中あたりに掲載されています。バイパス上に並んでにこやかにテープカットしている関係者の皆さんの写真が掲載されています。第1次西原町地域福祉計画、第4次西原町地域福祉活動計画を策定しました。 2月14日月曜日に町地域福祉計画策定委員会の諸見里康智委員長より町長及び町社会福祉協議会長へ第1次西原町地域福祉計画第4次西原町地域福祉活動計画案に対する答申書が手渡されました。諸見里委員長は策定委員会で出された意見をもとに答申書として取りまとめました。行政と町社会福祉協議会が一体的に策定した計画であり、今後さらに連携して地域福祉の向上及び推進を図ってほしいとお話がありました。崎原町長は町の福祉部門の上位計画です。これから5年間この計画をもとに着実に福祉施策を実施していきますと述べました。町は町社会福祉協議会と協力し、町民、福祉関係者等の連携体制のもと、福祉のまちづくりを進めていくことを目指します。計画の基本理念、認め合い、支え合い、感謝の絆でつながる町、西原町。地域のために一緒に活動しませんか？令和4年度は民生委員、児童委員の一斉改選が行われます。民生委員、児童委員は厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の身近な相談相手として支援が必要な人を適切な機関につなぐ役割を担っています。町では随時、民生委員を募集しております。興味のある方はぜひお問い合わせください。お問い合わせは福祉部福祉課社会福祉係電話 945-4791 番、西原町社会福祉協議会電話 945-3651 番です。11ページ、中央部分は文化財コラムです。内間うどんで使う石、集めています。本町では本年度から内間うどん、国指定史跡の中心的施設であるあがりうどんを囲う石床、石垣のことです。石床の修復、復元工事に取り掛かる予定です。しかし、石床の修復、復元等にあたっては、現地に残る石、写真説明、括弧、丸一と、同種の石材が大量に必要になることが想定されます。あがりうどんの石床に使用されている石はほとんどがサンゴ石を加工したものとのことですが、残念なことに沖縄県の規制による制限もあり、現在県内の海域からは採取が困難な石材となっています。そのためこの石材をどのように入手するかが大きな課題の一つとして挙げられていました。ところがつい先日、町内のとある屋敷を囲う石塀の解体工事現場、写真説明丸二から、そのサンゴ石に類すると思われる石、写真説明丸三をたくさんいただく機会がありました。いただいた石は今後あがりうどんで使用されている石との詳細な比較等を行いながら、使用可能な石を選別し、石床の修復復元に生かしたいと考えています。ちなみに整備に必要な石材はまだまだ不足しているのが現状です。 そこで町民の皆様にお願いがあります。現在入手困難な写真丸1丸3のような石が使われている石碑やお墓等の石造物を所有している方で、近い将来取り壊しを行うなどの予定がありましたら、この石を内間うどんの整備のためにお譲りいただければ幸いです。その際はぜひ本庁文化課までご連絡ください。写真説明の丸1は、あがりうどん石匠の石。丸2は、今回いただいた石が積まれていた塀。丸3は、産後石に類すると思われる石。丸2の石塀拡大の部分となっています。お問い合わせは文化課文化財係、電話 944-4998 番です。表紙と8ページから11ページまでの担当は野原でした。